神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
今日は神戸常盤大学のですね、学生さんお二人、香取美希さん、そして平野圭さん、そして学校側の教学科の平川康江さん、3人の方に来ていただいています。平川さん、神戸常盤大学にはボランティアセンターってあるんですか？
はい、あります。今年の、今年平成21年8月に、できたばっかりのほやほやですが、はい、もうたくさん採用庁にももちろん行きました。
ボランティアセンターというのはどっかの、そしたら、建物というか部屋がある？
部屋は、はい、あります。はい、もう部屋を出て活動するのがボランティアセンターですので、はい、
それは学校の先生方、学生さんみんな含めて活動する場所なんですか？
はい、はい、常盤大学以外にも常盤高校だったり、常盤幼稚園の保護者の方だったり、いろんな人、地域の方ももちろん入って、いろんな、もう本当にいろんな方が混ざって活動しているという、
いや、というの、例えば普段どんな活動しますの、ボランティアセンター活動のは？
普段は、そうですね、町の何かイベントがあったらそこに一緒に企画参加して、募金活動だったり、何かをバザーみたいに売って募金活動して、その収益を例えば採用庁に届けるというのもしていますし、今度の1月17日ももちろん、はい、参加して炊き出しを行ったりとかいうのを今から計画をしている ところです。
あ、そうです。いや、そしたら今日来ていただいているお二人はまだ採用庁の方には行ってませんけども、はい、学校のボランティアセンターの活動としてはもう採用庁に何回か行ってるわけですね。
はい、みんなで行ったのは1回なんですけども、そこで本当に地域の、泥のかき出しだったり、もう本当に水災害の大変さいうのはもう身に染めて分かってきました。で、もちろんそれを報告して、どんどん継続活動もしているところです。
平川さんも行かれたんですか？
はい、私も行きました。
いや、やっぱり実際に見てみると全然違うでしょうね。
そうですね、本当に大変でした。もうそちらで、そこで生活している人のもうこの毎日こういうのが続いているんだというのは、本当にもう大変だなっていうのは実感します。
そうですね、例えば我々がボランティアで行ったとしても、それは一時のもんですけども、はい、継続してずっとおられる方は大変ですもんね。は
い、本当にもう大切なものを流されたっていう、もう本当に悲しみもありますし、そこでじゃあ明日どうするかっていう、なんかいろいろ考えるところもありますし、本当に何ができるって、本当にできることはお話を聞いたり、何がしたらいいかないのをもう一緒に考えるっていう、もう時間を共に過ごすことしかできなかったんですけども、はい、とてもいい貴重な経験をさせていただきまして、さらに今後にどうしたらいいかを考えるきっかけにもなりました。
そういう意味ではこの若いお二人なんかにも早いこと言ってほしいですな。
そうですね、これか冬が、行ったのは夏でしたけど、これか冬が迎えるとまた違う、何か救いの手が、違うものができる、私たちが行くことで私たちもすごくいい関係ができて、私たちも得るものがたくさんありますので、お互いにプラスになることができるかなと思っています。
それと 1.17 の集い神戸のね、新永田の時には、なんかどういう形で参加するんですか、今度は？
そうですね、炊き出しをしたり、もちろん募金活動、すいません、ちょっとまだ計画をしているところなんですけれども、学生、たくさん20人ぐらいの学生が今何をしようかという話し合いを、永田区のボランティアセンターとお話をしているというふうに聞いています。
ラジオ機の皆さんに今種明かしをしますと、実はこの番組は録音の番組です。で、今12月に録音を撮ってるわけですね。で、1月いっぱい、各日曜日に流れるわけですけども、ですから、例えば1月の最終日曜日に聞かれた方は、今何言うとんねんと思われるかも分かりませんが1.17 の前に今録音をしてるわけです。 ということで、ね、いやいや、それはもうしょうがないですよ。学校としてはそれから今計画中ということですね。はい、香取さんもそれはもう聞いてます？ 1.17235 ご紹介、まだ聞いてない？
あるという企画自体は聞いてるんですけど、うんうん、
炊き出すのは聞いてなかった。
そうですね、具体的な内容はまだ
うん、そうか。平野さんも、
はい、私も今初めて聞きました、
うん、例えばそれなら炊き出ししますよ、たらやる気ありますか？
あ、そうですね、ちょっと楽しみですね、
うん、食べるんじゃないで、
ね、もちろんそうですけど、
うん、この永田の 1.17 の集いというのは非常に夕方から始まるんですけどもね、地域の方がみんな集まって、で、大人だけでなしに、小学生とか中学生もね、積極的にね、参加してますよね。
はい。
うん、まあ、そういう意味では、一遍体験されたらいいかもわかりませんね。うん、それからもう一つ、ちょっと今、お聞きしたところでは、神戸常盤大学は、文部科学省の危機対応実践力養成プログラム、こういうのをなんか、に推薦されたか、受けられるんですか、これ、なるんですって。
はい、これは22年度からの、はい、1年生からのプログラムになるんですけれども、文部科学省の教育大学教育推進プログラムというのに応募しまして、見事というか、はい、選定されまして、うん、まあ、震災のあった永田の町にある大学として、やっぱり災害に対する危機管理、すごく対応がすぐできる学生さんを育てようというプログラムを計画しています。
ほう、はい、それは言うていったら認められたわけですね。
あ、そうですね。
ということは、はい、各大学によって取り組みはいろいろあるわけですか？
いろんな大学が、大学によって特色を高揚化した取り組みをしていまして、常盤大学は、まあ、危機対応、災害等に関して 実践的な人、実践的に対応できる人を養成するプログラムが、はい、
今回選定されました。例えばどういうような中身にするんですか、プログラムとしては。
例えばというか、もちろん震災の具体的な何か災害に関して具体的にきちんと全員が必修で学ぶことをします、うん、で、またあと教職員、私たちも含めて教職員が市民救命士として活動をして、うん、学生さんももちろんそういう活動をします、
うん、ということは講習も受けるわけ？
はい、講習も受けます。
神戸市の消防局のね、はい、やってるのありますか？
はい、うんうん、はい、私も、市民救命士の資格を持っています。
失礼しましたうん、うん、だからその学生さんたちにもやっぱりそういうふうなこと、全部救命士の資格取ってもらうんですか？
はい、そうですね、そういう形を計画をしているところです。AED ももちろんたくさん、たくさんというか、はい、これまでは1個だったんですが、うん、もうこの22年からは複数AED を置いて、
はい、
もう何でも動ける学生たち、うん、まあ、教職員も含めて、うん、何かあれば常盤に任せろという形でいう大学にしていきたいと思っています。
心強いですね。常盤の場合は、今お二人はいわゆる、何でした、なりたいな看護師さん、看護師のコースと、あと何があるんですか？
はい、4年生は看護師育成と臨床検査技師という、まあ、検査を専門にする資格を持った、はい、国家資格を持った学生を育てる4年生大学と、はい、うん、あと、短大部としては幼稚園保育士の先生と、あと歯科衛生士を、
はい、
もうそれぞれ資格を取るっていうのが目的にはなるんですが、そういった資格養成の学科が4つございます。
なるほど。いや、今聞きますとね、なんで聞いたかというと、あれですね、幼稚園の、まあ、先生になったり、病院で看護師さんとして働いても、いざ災害が起きた時にはそこが、まあ、言うたら基地みたいになるわけですから、
はい、
皆さん、ね、普段からそういう勉強しておかないといけませんもんね。
そうですね、もうそこで大活躍するという、もちろん学生がというか、もうプロフェッショナルが生まれるという計画になっています。
うん、そうですね、はい、香取さんは4年生ですから、
はい、
今の話のあるこの養成プログラムには入れないわけ、はい、
そうなんです、入れないんです入りたいんですけど
ねだからそこらあたり融通は、
そう、もちろんそんなものはあまり、ね、もう形だけは、うんうんうん、短大部が正直そういう形式ではそうなっていますが、
はい、
ボランティアセンターやいろんな教、うんうんうん、あの香取さん、あの4年生大学が大きく関わる研究センターも、うん、あのこういったプログラムに参画していますので、うんうん、そちらを通じてだったり、もちろんあのマンパワーとしてだったり、あの皆さんの考える力を養成する機会っていうのは、こういうのはあのいろんな機会を通じてあってもよきしかるべきですので、うんうんうん、あのこういう形にこだわらず、うんうんうん、はい、もうしたい人にはどんどん参加していただけるというのを考えています。
うん、で実際あの2年、まあ、短大の前は2年ですよね。
はい、
そうです。ね、だから2年でもちろん勉強できることもあるでしょうけども、3年4年とかけてじっくりとこういろんなことを学んだ方がいいかも分かりませんしね。
そうですね、うん、はい、もちろん卒業してからあの OB さん卒業生として関わるというのを、はい、こちらのプログラムあの一応文部科学省には期間3年だけいう限定なんですけれども、うんうんうん、そういうのはまあ一つのきっかけであって、
そうですね、
あの神戸時和大学としてはもう永遠にこういう、
そうそうそう、
はい、学生さんの循環というかみんなが学んで、うんうんうん、そして卒業してもそれを活かせるっていうのが大事なことだと思っています。はい、
でそれとやっぱり今聞いたらボランティアセンターなんか地域の方ともこうあの利用してもらってるいうことですから、こういうプログラムでもできたら地域の方にもね、
そうです、もうもちろん地域の方の力が本当にとても大事というか、
はい、
あの先生大学の中だけではとてもできないことばっかりですのでね、そうですね、うんうん、そういう本当の現場の力っていうのをいただけたらと思っています。
そうですね、やっぱり平野さんもこういう活動には参加、ね、バドミントンもええけども
そうですね、うん、もうぜひこんないいものがあるならば、
うん、ね、はい、いい体験になると思いますしね、
はい、
うん、本当に、まあ、あの若いお二人ですから、まあ、勉強もあれでしょうけど、いろいろプライベートではもっと楽しみたいこともいっぱいあるでしょうけども、ボランティア活動もその間にやってもうてね
、はい、
うん、今例えば香取さん何してるとか楽しいんですか。
今ですか、
うん、あの寮に入ってるって言ってましたね、
はい、
だ寮に入ってる人ばっかりで集まってなんかあのパーティーしたりとか、そんなのあるんですか。
ありますね、
うん、
去年なんですけど、あのハロウィンに、
おハロウィン、うん、
あの何人かで集まって闇鍋パーティーをしようっていうことになって、
うん、
各自一つずつ材料を持って、
なるほど、
そうですね、お鍋しましたね。
面白かった。
面白かったです。
うん、今度の 1.17 の炊き出しも闇鍋したらどうやろう。
よりつからそうな。
あとどうですかね、あの学校としてはこれから、まあ、あのボランティア通じてこういうふうにしていきたいというようなこと、なんかあの話し合いとかそんなのやってることあるんですか。
そうです、まあ、今は今あの 1.17 をがもう本当に取り組んでいるところで、またそれからじゃあ次の 1.17 に向けてもう15年一つの節目みたいな形で言われてますが、そうではないと、やっぱりみんなこれを忘れてはいけない、語り継いでいくということは大事なことですので、であの今もうどんどん知らない子どもたち学生たちがどんどん入ってきますが、そういうのを語り継いでいくというのをあの取り組んでいって、あとはこの危機対応実践力で、あのいろんな何かあった時に動ける、
うん、
考える、自分の力で考える人を育成していきたいとは考えています。
そうですね、病院で本当看護師さんしておられて、あるいはあの医院というところで看護師さんしておられても、いざ大きな災害になった時にその看護師さんがね、しっかりしてるかしっかりしてないかによって随分あの周りの人が違ってくるらしいんですよね。
あ、
うん、
そうですか。
だから学校の勉強も大事ですけど、そんなのは非常に大事だと思いますんで、
はい、
ね、そうですね。であの平野さんは和歌山から神戸に来てはるんですけども、
はい、
お家の方には帰ったりすることは休みの時にあるんですか。
そうですね、長期休暇の時に帰るぐらいですね、
うん、そういう時にはあの震災のこととかボランティアのこととか学校であったことなんかお父さんお母さんに話します。
そうですね、電話とかではよくしているんですけど、
うん、
まだボランティアのことは言っていないですね。
そうですか、恥ずかしい、
はい、いや恥ずかしくないんですけど、うん、なんか、はい、なんで言ってないんやろう
今度帰ったら言うといて、
はい、言っておきます、
うん、でお父さんから募金も集めといて
わかりました
さよちょのために言って、はい、いうことで、はい、香取さんもやっぱお家帰っていろいろ話するんですか、学校であったことなんかは。
そうですね、あの定期的に連絡は取るようにして、うん、ほとんど学校で会ったことは喋ってますね、
う
ん、
そうですか、いや、うん、親も安心や、
ね、
しかし平川さん若い女性は、まあ、寮なんかにでもこうやっておられると心配ですね。
はい、 あのですが、うん、永田警察の協力を得て、
はい、
あの なんだっけ
安全で安心な学生生活を送ってます
か、はいはい、みんながあのやっつける、うん講習会も受けて
痴漢撃退法みたいな、
はい、実現をしてあの練習もしていますので大丈夫です。
おじさんもそば寄らないようにしてくださいんでいやしかしあの本当心優しいあの学生さんが多いと思いますので、神戸ときわのですねこれからの本当ボランティア活動私も大いに期待しておりますから、お二人も頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
どうも今日ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
というわけで、永田にあります神戸ときわ大学、香取美希さん、平野圭さん、そして学校側の平川康江さん、3人の方に来ていただきました。本当にあの若い人がですね、あの小さいところから取り組んで、生き長く活動するということがやはりこれから非常に大事だなというふうに感じました。それではまた来月聞いてください。どうもありがとうございました。